皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございますね。皆さんいかがお過ごしですかね。はい、もう1月も終わりますよ。
うん、
そうやって2月も終わってね、3月も終わって4月も終わって5、6、7、8、9、10、11、
ネガティブだわ今日は。
いつの間にか12月になってるわけですよね。本当ね、気が狂いそうです。
おい前回でもこの一緒のパターンやったぞこれ。
気が狂いそうです私は。
つまり
今日は漫画マッドの話をねしたいと思っています。はい、
マッドか、はい、いやー俺マッドを紹介するのを気狂とうと思うわマジで。
マッドだけに、
マッドだけに、
マッドだけにね。じゃあちょっとマッドをね、はい、今日はサクサクいきたいと思ってますけどね。まあそんな感じでやっていこうと思います。
は
い、
短くいこう
じゃあ、はいはい、ということで今日も、週末作戦会議室、スタートです。はい、ということで今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは先ほど申し上げた、
はい、ジャンププラスで連載中の漫画マッドに関して、
はい、
ちょっと今日は話したいなと思ってます。
はい、私も佐藤さんに言われて読みましたからね。
はいはいはい、
最新話まで読んでおります。
素晴らしいです。はい、素晴らしいです。
ほら、このパターンやで、今回は佐藤さんが言うて俺も読んだパターン。
いやだから俺も読んだやん。見たやん、10巻の雑誌。
お前それたまたまドラマでやってただけやろ。
バンです。バンです。まあまあまあ、はい、だから、まあ、そのマッドですね。
はい、
だからあの2024、マイベストワン漫画の、うん、まあちょっと対象というか、うん、まあ注目作というか
そう、ね、
にちょっと、うん、個人的には選んだマッド。
はいはいはい、まあ1年の中でのねナンバーワン作品だからね。
まあナンバーワンね、まあ注目度で言えば、
はいはいはい、う
ん、なんか満足したかと言われると満足はしてないんだ
けど、あ一番今注目してるやつ、
注目してる漫画でございます。うん、はい、でちょっとまあ詳細語る前に先に SPS 言いますね。
はい、
おすすめ度は3です。
うん、3なんやんけ。
3
お
なんか 3.5 か4はまだちょっと評価は置くかな。
注目してるけど3やと。
俺は個人的には好きなんやけど、人にこの漫画いいよっていうにはちょっとまだ勇気がいるけど、俺は注目をすごくしている。そんな作品
何が引きつけるんやろ。
だからまあこれを聞いてなんか気になったら読んでもらったらなみたいな感じでございます。でまあちょっとあの基本的なね情報からいきたいと思いますけれども、うん、漫画マッドはですね、まあ繰り返しですけども、うん、ジャンププラスで今火曜日に、
はい、
連載されている。
お火曜日になったらすぐ見てるパターン
の、ね、うん、いやいや、まあ月曜日の夜待機してってこと。いやさすがにそうはないけど、まあまあだんと同じぐらいには楽しみにして、
うん、おお、あのアニメ化されただ
んだんと同じぐらい
並ぶと、はいはいはい。
で作者は、大鳥雄介さん、
はい、
という方、
うん、
で、他の作品はねちょっとあんま見つからなかったんですけど、うん、それこそねちょっと何か前にあのジャンプルーキー、
うん、
で、トムの就活、
トムの就活
という漫画を掲載されていて、うん、まあ多分それで認められたのかなと思う、まあ、連載にいた。
じゃあジャンプルーキーからのその上がってきた人なんだ。
うん、でジャンプルーキーはでも2020年に公開されて、まあ、そこからまあ3、4年経って、まああのマッドになった。
なるほどね。
はい、いうようなところでございます。で、まあ作品をまあざっくり説明しますとですね、うん、まあどうやら地球じゃないどこかの惑星、
はあ、
地球のような、うん、地球じゃない惑星、うん、まあそこに、ある隕石が降り注ぐわけですと。
はい、
でその隕石にはまあこれ作中でももうその名前なんですけどエイリアン。
はい、
でまあ多分に映画エイリアンの造形、には近しいもうエイリアンが、
うん、
まあその隕石の中から出てきまして、
はい、
人間を捕食するようになって、
はいはいはい、
まあ、人類文明は まあ、瀕死の体と言いますか、うん、まあ、ほぼ崩壊してしまうと。
エイリアンが強いんやな。
強い、そう、うん、人間を食べて捕食して。で、まあ、そのような世界観において主人公はジョンという男で、まあ、ジョンには妹エマというのがいるんですけど、はい、まあ、冒頭ね、の旅の仲間イーサンとかと共に、うん、どこかを目指して歩いていると、うん、で、まあ、食料がなかったり、いろんなコミュニティが、たどり着けないかみたいなことを言いながら、まあ、あのたどり、探す中で、うん、まあ、そのパーティーも、エイリアンに襲われてしまうわけです、
はいはいはい、
でところがそこである、まあ、ノーマン大佐と呼ばれる、うん、まあ、そのまあ、大佐、ノーマン大佐が率いる、まあ、あるコミュニティのメンバーに助けられて、うん、そこからそのコミュニティの謎であったり、あるものを口にしてからどんどん調子がおかしくなっているジョンの様であったり、はいはい、でそのコミュニティにいる、エイリアンに変身できる男、兵士の存在であったりっていうのが、徐々に徐々に明らかになっていくというような作品で、うん、今期間2巻で、おそらく、今連載掲載されている部分が3巻に当たるんだろうなっていう感じで、
はいはい、
最新話まで描かれてきているというような、まあ、作品でございます、
はいはい、世界観はあれだよね、ちょっとなんかゾンビものに近いよね、
まあ、ゾンビ、
ゾンビがはびこってし
まった、まあまあそうね、
でなんかいろんなコミュニティがあるけど結局人間同士でちょっとい
ざこざが起こってしまうっていう、まあまあまあ、まあ、その通りだと思いますね、うん、でこの作品ね、なぜ注目しているかですよ、
はい、なぜ何があなたを引きつけるかですよ、
はい
はい、
でまあ、ちょっと細かいいろんな要素があるんですけど、うん、僕第一にはこれは、マイベストワンの時に言いましたけど、うん、藤本辰樹先生のフォロワーがどこに行くのかという点で、うん、注目をまずしております。
なるほど。
で、まあまあ歴代ジャンプ漫画、なんかヒットしたらそのフォロワーみたいな持ち込み投稿が増えると、
うん、
まあドラゴンボールなりワンピースなりに影響を受けた漫画がまあどんどん増えるみたいな、
そうやな、
のがある中で、マッドはまあ明確に藤本辰樹先生の影響を受けてるようにな印象
を
受けます。
そうだね。そんな気がするよね。
で、
うん、
まあまず、藤本辰樹先生っぽい映画の小回り、映画的な小回りであったり、うん、藤本辰樹先生が好きな、まあ、よく用いる兄弟、兄妹っていうモチーフ、
うん、
そして、まあ、ちょっと、まあ、ネタバレになりますけれども人外になる主人公、もうこれファイヤーパンチしかり、
はい、
チェーンソーマンしかり、
はい、
マッドでも主人公は人外になってしまう、
はいはいはい、
で、疑似的なコミュニティと、うん、そこでもたらされる家族、
はい、
で親はいないんよ、
うん、
この人たちは謎のコミュニティで、うん、家族を形成され
そうやな、うん、
そういうなんか藤本辰樹先生がよく使うモチーフというか、描き方も、まあまあ、このマッドを描いてる、大鳥先生多分映画を好きなんだろうなみたいな、
うんうん、
映画的なショット、要はあの漫画的な、小回りではなくて映画的にロングミドル、のショットで、あと顔をずっと映しながら定点で映しながら顔の変化をあの追っていくみたいなショットとか、なんかすごい映画的だし、まあまあちょっと藤本辰樹先生の影響というか、まあ藤本辰樹以後の作家だなと思っているわけですね。
まあ映画的手法を漫画に取り入れる、
その兄弟モチーフとかも取り入れ、でここまでだったらまあまあいっぱいいる藤本辰樹フォロワーの一人かなと思うんですけど、ここがちょっとジャンププラスっぽさとちょっと違うところだなっていうところなんだけど、うん、ジャンプ漫画、まあまあおおよそ、ジャンプ漫画に限らず他の漫画もやけど、うん、やっぱり主人公が強くないと、うん、あるいは主人公が立ってないと、うん、あんまりヒットしない、
まあまあまあね、
し、うん、主人公を立たせろって多分編集者に言われてるんだと思うんです、
うんうん
うん、どの漫画も
確かに、
うん、まあバックマンでもそんな話あったじゃないですか、うんうんうんうん、主人公が大事だみたいな、
うん、
大鳥先生の漫画マッドとこのそのさっきのジャンプ、ルーキーで見た、うん、トムの就活含めて、
うん、
主人公弱いんよね。
それはメンタルかと、
キャラが、
キャラが、あ、キャラはね、
キャラが立ってなくて、
うん、確かにそうだわ。
でマッドも、うん、なんやったら1、2巻主人公ももちろん描かれんねんけども、うん、むしろイーサン、大佐、大佐とか、うん、ジェリコ、うん、エイリアに変身するジェリコとか、うんうんうん、その話が結構尺取っていくんよ。
そうね、あと妹の話とか
もそうだね。だから、うん、ジョン自体は結構まあ弱い、ちょっと、うん、弱気な男の人っていう感じで描かれるのみで、あまりキャラとしては立ってない と思うんですよ、
はいはいはい。まあ、多くの人がこの状況に置かれたらこう思うだろうなぐらいのことしか言わないよね、う
ん、でこれは唯一藤本先生とは違っていて、藤本辰樹先生もやっぱりジャンプ漫画の系譜っぽいから、やっぱ主人公は立つんよ。
なるほどなるほど。
まあもうチェーンソーマンもは言うまでもないんだけど、まああのファイアパンチもそうだし、主人公は結構立ってるんだよね。でもマッドのジョンは弱いんよ。で多分この前のさトムの就活も主人公も好評で、やっぱ主人公があんまりあんまりのめり込めないみたいな主人公のキャラクターはいいけど影が薄いみたいなことをなんか書かれてたんで、やっぱり主人公が個性がないよね、うん、ある種
確かに。
だからそれが多分この人の逆に個性だなと思っていて、だから描くのが、まあ、主人公そのものよりも状況とか世界とか、うん、まあ、そこに置かれてる社会とか人間みたいなもの、箱庭を描いていくっていう感じ。あくまで主人公は一つの目線視点でしかなくて、っていうような書き方をしてるところって、これってジャンプっぽくないんよ。
確かに
全くジャンプっぽくなくて、あの要はいい意味でも悪い意味でも、まあいい意味でって言ったら変やけど、キャラが立ってないような気がするんよね。このジャンプぽくないんだけれども読んでしまう、
はいはいはいはい、
でそこが唯一藤本先生とは全然違うところかなと思っていて、これが果たしてどこに行くのかっていうのが僕はなんかすごく興味を持ってるんですよ。
この後の展開ね、
これひょっとしたら次のジャンプを作るかもしれんなと思っていて、
弱い主人公
もう要はキャラではないと、キャラをついにジャンプがキャラを捨てるという漫画も、立ち上げるみたいな、
はいはい、まあ、まあ周囲は結構キャラ立ってるけど、キャラで
ノーマンとかは相対的にはそんなに強くない。まあもちろん妹がね、はいはいはい、まあネタバレになりますけど、うんうんうん、実は妹がイマジナリー妹というか、うんうん、妹はもうすでに死んでて、うんうん、主人公の脳だけに見えてる妹だったとかってそういう設定はあるものの、うん、その主人公をあまり立たせずに、物語を描いていく、シチュエーションを描いていくっていうの、なんだったらノーマン大佐とかジェリコの方がね熱く描かれたりするっていうのは、これが次のジャンプがなんかのちょっととんがったものかなっていう。
ドラクエモデルやな。
まあドラクエモデルかもしれない。あ、そうそう、ドラクエモデル、あ、いいね。そうドラクエモデル、そう主人公ははいいいえしか言わないみたいな。まあまあそこまで極端ではないけどね。だからこれ本誌では絶対できないし、本誌はどの漫画もやっぱ主人公、あの呪術廻戦でしらやっぱり一応主人公は立ってるというか、
そうね、
あんまり主人公に愛がないけれども、
五条悟が、ね、まあ、かっこいいからね
かっこいいかないけれども、主人公が立ってる中でちょっとどうなる漫画かなっていうので僕はちょっと注目して、
なるほど、
はい、
まあ、この後ね、そのなんていうの、まあその虐げられてたやつが暴力を持った時にキャラが立つ可能性はちょっとあるけどね。
まあそうね、
この後ね、
まあまあ、おそらく3巻に収録されるであろう、うん、今の、ウェブ上で公開されているのだと、はい、ついにようやく3巻にして、うん、これ多分普通の漫画やったら1巻の第1話か、
う
ん、まあ、せいぜい第2話でようやくやることを、うん、3巻ぐらいまで持ってきて主人公がようやく、覚醒してっていうところがまあ描かれて
ぶっちぎり覚醒やな
して、うん、コミュニティをぶっ壊すんですけれども、
無敵の人誕生ですよね、はい、
そこからどう描いていくかっていうのにちょっとなんかまあ興味があるかな、はい、だから書き方のテイストがちょっと変わっているところに僕一番興味があるんですよ ね、うん、でもちろんあの藤本辰樹先生の漫画って新しい価値観というか、今までなかったちょっとジャンプ像みたいなのを描いてきた中でさらにまたちょっと違うエッセンスを加えて、そのフォロワーであるにあるだろうけど違うエッセンスがあるところにちょっと興味を持ってるというような、なんかそんなところ、
なるほどね、
すごい気になって、
ジャンプの 破壊者なわけですね。
そうそうそう、はい、ジャンプの破壊者、はいはいはいはい、だからジャンプモデルをある種ぶっ壊してるわけですよ。
確かに、うん、友情努力勝利のどれもない、
どれもない、うんうん、コミュニティはぶっ壊す、
破壊、
破壊するすごい
よ、破壊覚醒
そうそう、だからこれがどこまでいくのかなっていうのが気になってますね。だからこれを好きって人が増えるとそれはそれでおかしいかなとも思うんだけど、
あ、まあね、
うんうん、でこれはなんかジャンププラスっていう箱庭っていうか実験場やから今できてるっていうような気がしていて、本誌は絶対許さないけど、
そうね、
でもジャンプは、ジャンプというか集英社はそこまで一応多分考えてんじゃないかなみたいな。だから実験場ではちょっと攻めたところで、それがどういう価値観を生んでいくのかみたいなのがすごく気になっている漫画でございます。
もうでもなんかそのさ、スパイファミリーとかもそうやけど、ジャンプ本誌をゴールにしなくてもよかったりするじゃん。
そうそうそうそうそう、うん、だからけど それはそれでもうまいなと思うけど、うんうんうん、まあまあっていうので、まあ、なんせ気になってる漫画で、うんうん、で漫画自体もね、僕は面白いとは思ってるんですよ。映画的な見せ方、コマの見せ方で次どうなるんだろうとか、うん、この虚空にも先には何があるんだろうっていう引きのコマとかうまいなと、うんうん、見せ方うまい、とてもうまいなって思いますし、なんかめちゃくちゃ、まあ、当然映画的だから好きっていうところあるんですけど、漫画としてもとてもうまい漫画だと思うので、あとこれも藤本辰樹先生というか映画が好きなんだろうな、ハリウッド映画好きなんだろうなみたいな、うん、映画的なセリフ回し、
はいはいはい、
めっちゃ出てきて、まあ、こういうの結構好きなんですよね。うん、
なるほどね。
お前なんかグラタン作れるかみたいなですね。俺は最高級のグラタンしか作れないぜみたいな、ちょっとアメリカンジョーク的な、
あ、なるほど、
とかね、なんかそういう、はい、そういうちょっと映画っぽいところが好きです。
はいはいはいはい、はい、なるほどね。
そんな作品なんで、だからこれがひょっとしたら次の価値観を作るかもしれないし、
なるほどね、
作らないかもしれない
でもなんかそういう意味でちょっとね、他既存の作品からはみ出ているのが、
はみ出てると思う、
マッドであると、
うんうん、でジャンプ、スパイファミリーも、まあ、ダンダダンも本誌でもやろうと思えば、まあ、できると思う。
確かに確かに、
頑張ればね、うん、内容的にはね、うん、でも本誌でやってもマッドは多分
無理だよ、マッド
人気取れないと、アンケート主義にはなかなか勝てないと思うよ、
うん、
アンケートには乗ってこないと思う、
うん、
そこでどういうのをそのマッド狂ったものを提供してくれるのか、
はいはいはい、
でこのマッドの意味がさ、なんかどういう意味なのかなって、さっき、ま、フォロワーって言ったけどさ、うん、マッドってなんかまあ二次創作的な意味も、
うん、
マッド動画とかさ、
あ、なるほどね、
あるじゃん。だからもう自分はもうある種藤本たつきのフォロワー、知らんよ、ほんまに知らんけど、うん、フォロワーですよみたいなところで、ある種二次創作ですよみたいな、そういうニュアンスがあるのか、単純にまあ主人公狂ってるから狂ってるよっていう
はいはい、はい、
あれなのか。
でもそこに自覚的だったらさ、大物だよね、本当に大物だよね、
大物、うん、で二次創作やすですよっていう皮肉の中で、うん、自分のちょっとまあ主人公を立てるようにっていうのを出していくと、うん、なんかすごい野心あるなって印象を受けるから、うんうん、まあまあちょっと気になる作家、はいはい、まあ短くてすぐ、まだすぐ追いつけるんで、ね、
すぐ追いつけるね、今だとね、うん、16話ぐらいかな
というような多分ね作品ですね。
はい、
はい、
いや俺でもこの後の展開がちょっと心配してるよ、
はい、
もうあってもうさ破壊してるやん
コミュニティをね、
ああ、うん、こうどうするみたいな、
うんうん
うん、
でもまあ、
うん、
作中の謎は結構いろいろ残されてるからね、まあ、
そうやな、うん、
そうそうそう、
はい、でも確かにちょっとね佐藤さんから紹介されて私もなんやかんや毎週読んでますね、
はい、はいはい、そう2週間に今1回の配信やんけど、はいはい、
キャッチアップしております、
うん、気にはなるでしょ、
気にはなりますね、この後どうなる
んだろうっていう、そういう漫画ね、
はい、
少しずつ狂っていくわけです
はい、
まあ、だからそういうちょっと今までとはある種違う少年漫画というようなところでちょっと気になってるので、はい、うん、ぜひまあ、読んでいただければ、
はい、ヤングジャンプのサイトで無料で、
ジャンププラス、
ジャンププラスか、うん、のサイトで無料で見れます、
まあ、最新3話ぐらいと、
は
い、まあ、最初の3話ぐらい読めるんです
けど、まあ、読めるのか、なるほどね、
はい、まあ、あとは借りていただければ、ちょっとギャグっぽいところも僕は好きですけど、
ね、ちょっとだけね、
ほんまに
本当ちょっとね、
大差のところとか、
うんうんうん
ジェリコがね俺たちは家族だっていうところとかちょっと面白い。
そうね、う
ん、まあまあそんなのねちょっと思いました。はい、なのでぜひちょっと読んでいただければ、はい、うん、まあ合わない人も多分いるんじゃないかなと、
まあまあまあそうね、思うんですけど、人口の 5% ぐらいと思うよ、あの
実際に会うって言って
る、会うって言ってる人は
でもまあただその、まあ、次のひょっとしたら価値観を、うん、ジャンププラスのなんか一個の柱になっていくかもしれないかなという、うん、そんな作品ですので、ぜひね、お手すきの際に読んでいただければというふうに思います。はい、今日ご紹介いたしましたのは漫画マッドでございました。週末作戦会議室ではお便りお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室のページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージに行っていただいても結構でございます。
はい、ということでね、今日は、漫画マッドの話をしてまいりました。はい、ですね、これ、これマイベストワンの時にちょろっと言ったかもしれないですけど、うん、最近の、まあ、じゃあ本誌、うん、特に本誌、
あ、
いや本誌ではないかな、でなんか家族を描かなくなってきたな、
あ、そうなんだ、
で家族を描かないイコール継承を描かない、
あ、まあそうね、うん、確かに
に近いことがあっていて、うん、
親父からのね
継承、そうそう、でそれの急先鋒が俺まず呪術廻戦だと思う、
はあ、はあはあはあ、ね、なるほど、
あそこに出てくる家族はもう全部なんかもう憎しみ合ってるから、
そうだね確かに、うん、
理想的な家族は出てこないし、虎杖君の親っておじいちゃんは一応出てくるけど、
全て呪いとして描くよね、
そうそうそう、だから家族はないでしょ、うん、で藤本達樹先生作品は兄弟はいるんだけれども疑似コミュニティだし、
そうだ、ね、
親は出てこないですよ、あ、
そうか、あ、うん、そうだわ、
あ、親ね、だから縦軸をもうあんまり描かなくなって、でも縦軸ってど、うん、今もずっと書かれてた、ドラゴンボールもそうだし、
うんうんうん、
他何他パッと思い浮かばんけど、
幽遊白書、
まあまあ幽遊白書も、うん、あれもちょっと 毒親やけど、
まあ、確かに
そのまあ継承とか、うん、まあまあ不正みたいなのを描いてきたわけですよ、
うん、
まあ母性でもいいけど、
そうね、
でもそれを書かなくなっているっていうのが多分今のなんか一つの傾向かなと思っていて、でまあマッドも今回やっぱり家族は書くんだけど、親兄弟、あ、兄弟は書くんだけど親は書かないじゃないですか、
うんうん、
あのコミュニティの中でも対等な兄弟なのよ、
うんうんうん、
兄弟同士、称賛と罰みたいな、
うん、
で、
ね、
最後は合体するみたいな、
合体する、
合体するけど抱きしめ合う
みたいな
っていうコミュニティが描かれていて、
うん、
まあある種フラットな、
うん、
コミュニティが描かれていくっていうような、だから縦系の辺を描かないっていうのが今のなんか漫画の一つの、まあ、スタイルというか文化的価値観みたいな、
はいはいはいはい、
なっていて、なんかこれがすごい今の社会を如実に表してるなというのを、
そうだね、
ちょっと思いますね。
まあそのガンダムもそうやって水星の魔女もそうだったけどさ、ちょっと家族をちょっとどっちかっていうと呪いとして描くというか、そうそうそう、
うん、家族はもう嫌なものだというふうに描かれて、う
ん、ね、でそこに対するさ、その疑似家族みたいな共同体にさ希望を見出すスパイプファミリーとさ、そんなものをまた呪いだっていうさ、うん、スタンスがマッドじゃん、
まあまあそうだね、でスパイファミリーは本当に疑似家族だけど、
うん、
なんやな、他のドラマのトレンドを考えるとさ、うん、それこそまたブラッシュアップライフがちょっと思い浮かんだんだけどさ、ああああああ、もう横のつながりというか
友達ね、
うんうん、友達というコミュニティで、
はい、
つながってるみたいなのが今の、だから縦系を否定し、
うん、
横のつながりでフラットに、
うん、
つながる、
うんうんうん、
っていうのがなんか今の、エンタメの登場人物の流行りだなと思う、
はいはいはい、
確かにね、思うなと思って、うん、それがその少年漫画誌にも なんか如実に現れているというか、
はいはいはいはい、
なんかそれを
ナルトとかはそうだよね。あとは僕のヒーローは、
あ、そうそう、ナルトとかも完全に縦系の話で、
あ、でも横のさ、
あ、いやいや、うん、あれはもう連綿と受け継がれる継承の話を、
まあそうか、
だからナルトぐらいからもうだいぶもう最後ぐらい、
はいはいはいはい、
で僕のヒロアカデミアも一応継承の話だけど、あれも親父は出てこない、あ、おかんも一母親は一応出てくるけど、
一般人でしょあれは
確か、うん、母親は一応出てくるけど、なんかあんまり、親子は語られない、
そうだね、
うんうん、からあの辺からやっぱ変化の一つかな、
まあ、どっちかっていうとクラスメイトとの絆みたいな
さ、絆みたいなとかやから、うん、いやちょっとこの変化だね、なんか明確に変わってきてるかなというのがちょっと思いますね。親を描かない、大の大冒険とかね、やっぱり親父超えという、
確かに、
うん、
うん、
あの古い名著に、あの映画は親父を殺すためにあるっていうのがあって、まあ映画のメタファーは、まあ基本的には父を、不正を、あのハリウッド映画は基本的には不正を破るという話が基本だと、
ダース・ベイダーをね、
まあダース・ベイダーを、まああれがもうすごい典型的やけど、でまあもともとは父親は超えるべき存在、壁であり、それを超えてサクセスを勝ち取るっていうのが物語であり映画であると、いうふうには言われてきたわけですが、うん、はい、もう父親あるいは家族は壁ではないと、うん、もはやそれは呪いであると、うん、で超えるべきものでもないというのが現在の物語のスタンス立ち位置かなと思っていて、なんかその辺をね、なんか感じます、う
ん、はい、
はい、っていう話、
自由になったということですね、はい、
よく言えばね、
はい、
で悪く言えばやっぱりある種またいつもの話で大きな物語を失うっていうことの一つかなと思いますね。
確かに、確かに、
うん、
もう不正、家族を物語として機能しなくなりましたってことね。
あ、そうそう、家族は機能、物語として機能しなくなった、まさにその通りでっていうのをね、ちょっと思いましたね、はい、
だから家族が物語になるんじゃないかと期待していた年代の人が苦しいよね。
うん、そうね、うん、まあ苦しい、そうね、俺は別に苦しいとは思わないけど、うん、家族はもう物語ではないんだっていうのが、うん、なんか思うところかな、うん、はい、っていうのを、ね、なんかそのジャンプ漫画を読んでてもなんかその感じるなって感じですかね、はいはい、ということでね、やってきましたけど、
はい、
次回ですよ、
はい、
次回は何の話をしてくれるのかな。
次回ですね、まだ決まっておりません。
決まってない。
すいません、ちょっとまだ、はい、私、あの今ちょっとじゃああれで、あのじゃあ、いやいやいや、
予告
をしておくとですね、うん、今あの愛の不時着を見ております。
お、はい、今さら愛の不時着やの、はい。
ちょっとあの最近あの韓国のやつをちょっと見ようと思って、はい、愛の不時着を見てるんですが、これが喋れるかどうかはわからない。
なるほど。
はい。今のところ。少女漫画だって思って、愛の不時着は、うん、おもろいおもろいと言われて見てみたが、これ少女漫画じゃねって今3話目ぐらいまでしか見てないけど思っているっていう、ね、はい、
2月は私はもう漫画しか扱わない予定、
そうなの、ほう、
でも1月に見た映画が面白ければちょっと映画は使うかもしれないですけど、
は
い、
あ、最新のやつをね、
漫画を2作品ちょっと、
あるの、
もう決めてます、
決めている、
はい、
マッドよりも上、
面白さで言えば、
面白さで言えば
いや、面白さというか進めやすさで言えば、
進めやすさは余ってる上のやつがあるわけですね、わ、うん、かりました、はい、
もう2作品ちょっとやりたいと思いますけどね、
はい、
はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
ババでございました、
また聞いてください、さよなら。